本日はマルコの福音書を取り上げました。まあ、いつもはルカの福音書を取り上げていたのですが、まあ、今私がお茶の水聖書学院で授業を受けているんですが、その課題としてこのマルコの福音書5章1節から20節から、まあ、説教を作って語るという、そういう課題が与えられていますので、この箇所を今日は取り上げさせていただきました。この話というのはルカの福音書でもですね、数ヶ月前に取り上げている話です。まあ、また同じ箇所かと思わずに、ぜひ新たな心を持って聞いていただきたいと思います。今日のこの聖書箇所は、イエス様がレギオンという悪霊に取り憑かれた人と出会う、そういう話です。まあ、初めてこの話を聞いた人にとっては、悪霊と聞くと、まあ、これがおとぎ話や作り話のように聞こえるかもしれません。またこの話をよく知っている人にとっては、まあ、これは馴染みの話でもあります。まあ、どちらにしても、まあ、自分とは関係のない話と聞き流されてしまいやすいのがこの聖書箇所です。まあ、これは私たちとは無関係の話ではありません。この聖書の時代と私たちが生きている時代、住んでいる国というのは違います。そしてここに登場する人と私たちを取り巻く環境も境遇も違うかもしれません。しかし神様は聖書を通して今を生きているこの日本の私たちにも語りかけておられます。そして自分は仏教であろうが神道であろうが、この話を聞くすべての人に聖書は語りかけているのです。今日神様が聖書を通して皆さんに語りかけているメッセージは何でしょうか。ご一緒に聖書に聞いてみたいと思います。5章1節2節をお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。これはイエス様が湖を渡ってゲラサ人たちの住む地にやってきた時のことです。イエス様が船を降りるとすぐに悪霊に疲れた男がイエス様のもとにやってきたというのです。まあ、彼は悪霊に取り憑かれたことで理性を失ってしまい、大声で叫んだり暴れたりしている男でした。町の人々が彼を抑えるために鎖でつなぎ足かせをしたというのですから、まあ、彼はとても凶暴だったようです。まあ、しかし彼は自分を縛る鎖を引きちぎって足かせも砕いてしまうほどの力があったので、誰も彼を抑える力がなく、もはや鎖を持ってしても彼をつないでいくことができませんでした。悪霊に取りつかれて自分自身をコントロールできなくなっている彼は、自分の家にはいられず、町にもいられず、町の外れの墓場に住み着くような、まあ、そのようなものだったんです。そしてそこで夜昼となく大声で叫び続け、まあ、さらには石で自分の体を傷つけていたと言います。まあ、どれくらいの長い間彼はこのような状態にいたのか分かりません。彼は本当の自分を失って叫んだり暴れたりし、まあ、たびたび人を傷つけ、まあ、いつしか町の人々は彼を恐れ厄介者のように思うようになり、そして家族でさえも彼を見捨てて自分の居場所を失い、町外れの墓に追いやられて住むようになり、社会生活はおろか人間としての生活も失っていたのです。彼だって本当はこんなことはやりたくないのですが、自分自身ではどうしようもないのです。彼のうちに住み着いている悪霊が彼を支配して、そのようにさせていたのです。ですから彼は叫んだり、自分を傷つけたりするしかありませんでした。これは現代の私たちにも言えることです。私たちのうちには悪霊はいません。しかし私たちの心の内側には 罪というものがあって、それが私たちを苦しめます。この罪が私たちの心を支配し、人を傷つけ、自分を傷つけさせるのです。私たちはレギオンに疲れた男のように、人に暴力を振るうことはないかもしれませんが、私たちの口から出る言葉の暴力によって人を傷つけることがあります。知らず知らずのうちに人を傷つけるようなことを言っていたり、また自らの意思で人を傷つける言葉を浴びせることもあります。言われたから言い返したり、機嫌が悪いから人に辛く当たったり、感情に任せて物を言ったりするのです。それによって私たちは言葉によって人を傷つけます。また私たちはレギオンに取り憑かれたこの男のように、自分の体を直接傷つけることはしないかもしれませんが、自分を卑下して、自分なんてダメだと言って自分自身を傷つけることがあります。人と自分を比べて、なんで自分はこうなんだと言って自分を認めることができなかったり、自分を受け入れられなかったり、自分自身のことが愛せないことがあります。またある私たちは自分の健康管理をすることなく、自分の体を悪くしてしまう、そういう生活を送ることもあります。私たちはこの男のように墓場に住んではいませんが、孤独を感じたり、人との関係、家族との関係で悩んだりします。そして様々な葛藤があり、苦しみがあり、自分ではどうにもならない問題があり、人知れず叫んでいるのです。これらの原因は全て私のうちに宿る悪が原因であり、私の心を罪が支配しているからなのです。私たちは鎖では縛られてはいませんが、この罪の鎖によって縛られ、自分がやりたい正しいことをすることができず、かえってやりたくない憎むべき悪を行ってしまうのです。このような私たちの状態をパウロがローマ書7章でこのように言いました。7章の15節、私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。17節、ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私たちはこの罪の支配から解放されないといけないのです。悪霊に疲れたこの男はイエス様を見つけるなり駆け寄ってきて、イエス様の足元にひれ伏しました。というか、マルコの5章6節7節、6節7節8節までを満たします。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。悪霊はイエス様を遠くから見つけ、駆け寄ってきたとあります。一節にはイエス様が船から上がり、ゲラサ人の地に上陸するとすぐに彼が来て出迎えたことを記しています。しかしイエス様の方は、この男がイエス様のもとに駆け寄ってくる前から彼を見つけていました。彼がイエス様を遠くから見つける前から彼のことを知っていました。実にこの男に出会うためにイエス様はわざわざ湖を渡ってやってきたのです。たった一人この男に出会うために船に乗り、嵐を越えて危険な旅をして、イエス様はやってきてくださったのです。イエス様、船に乗ってですね、嵐に出会って その嵐を鎮めるという奇跡、皆さんもご存知だと思いますけど、その出来事を経て、イエス様は湖を渡って、この男に会いに来てくださったのです。そしてこの男の問題をご存知のイエス様は、彼を苦しめる悪霊を彼から追い出すために、悪霊に命じてくださいます。イエス様は、この私たちのこともご存知です。私たちは自分で教会に来て、自分の意思でキリスト教に出会ったと思っているかもしれません。しかし、私が神様を知る前から、神様は私のことを知っていてくださり、私が教会に行くよりも前に、私のことを教会に招いていてくださいました。そして、この神様は、この私の問題をもすべてご存知のお方です。私のうちにある罪の問題、私を苦しめているあの問題、人知れず祈る私の祈り、どう祈ったらいいかわからない言葉にならない祈り、声にならない叫びのすべてを主はご存知であるのです。このイエス様は、私を縛る罪の問題を解決し、その罪から私を解放し、私を悩ます死と悪から救うためにこの世においでくださいました。イエス様は罪から私を解放し自由にしてくださるためにおいでくださったのです。そのためにご自分がおられた天の御国からその神の御座を離れて人間のいるこの世界にわざわざ下ってきてくださったのです。私たちは私たちの抱えている罪の問題と向き合い、その罪の重荷をイエス様の上に下ろし、イエス様に担っていただかなければなりません。しかし悪霊は言います。糸高き神の子イエス様、どうか私を苦しめないでください。私たちがこの罪の問題と向き合おうとするときに罪の抵抗が起きます。そして私たちがこの罪と戦おうとするとき、私たちは苦しむのです。五章九節。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。イエス様は悪霊に対してお前の名は何かと聞きました。何でもご存知の神様がなぜわざわざ悪霊に名前を聞いたのでしょうか。いつもはそんなことをせずにすぐに悪霊を追い出しているのに、なぜ今回はこのように名前を聞いたのでしょうか。当時の悪霊払いの習慣で名前を聞くということがあったそうです。名を明かすというのは幸福を意味します。しかし悪霊は初めからイエス様の足元にひれ伏してイエス様を礼拝していました。イエス様にすでに出会った瞬間に降伏していたのです。おそらくイエス様はこの悪霊の名前を明かすことによって彼のうちにどれだけの悪霊がいたのか、どんな悪霊だったのかを明らかにされたのではないかと思うのです。そしてもちろんこの悪霊の名を聞くことによって、この悪霊に勝利の宣言をしておられました。悪霊は自分の名前をレギオンと呼びます。レギオンというのはもともとはローマ軍団のことを言います。当時は数千人からなるローマの軍団をレギオンと呼んでいたのです。それだけの悪霊の大軍団がこの一人の男に取り付いて入っていたということがここで明らかになります。イエス様はこの男を救うためにレギオンに取り付かれた男を救うためにわざわざ湖を越えて危険を冒してやってきました。しかもこの男を救った結果、イエス様は この地をすぐに去らなければならなくなってしまいます。このゲラサ人の地にはこの男以外に伝道することなく、この男の人以外を救うことなく、また湖を渡ってはるばる帰っていくことになるのです。そんなことも初めからイエス様はご存知でした。まさにイエス様はたった一人この男をめがけて嵐の湖を渡って来られたのです。この男を救うために、この男のためにおいでくださいました。それだけこの悪霊に疲れた男を憐れんでくださり、この男を愛してくださったのです。いつも裸で暴れ回り、叫び回り、体を傷つけて傷だらけの、そして何日もお風呂に入ってないような汚く臭い人間とは思えない暮らしをしているこの男のことをそのまま愛し受け入れてくださったのです。ユダヤ人の宗教的には汚れに汚れたこの男をイエス様は愛されたのです。しかしイエス様は汚れたこの人を愛しましたが、この人の内にある汚れた霊を愛すことはありませんでした。彼を苦しめているこの悪霊を彼から追い出して豚の群れに乗り移らせたのです。そして悪霊の乗り移った豚は一気に崖を駆け下りて湖に落ちて死にました。実に2000頭の豚が死んだと言います。それだけ多くの悪霊が彼の中に救っていたというのです。イエス様は彼を救うために2000頭の豚を犠牲にしてこの男を救ってくださいました。これによってこの豚の持ち主たちは大損害を受けます。豚というのはどれぐらいの値段があるのか少し調べてみたんですけども、いろいろと値段がピンからキレまであるんですね。ブランドの豚ですと1匹20数万もするんですね。それでそれが2000頭となると2億4000万とかなるんですけど、安い豚だともっと下でですね、1匹1万とかで買える豚もいます。そうすると2000万とかなるんですけど、それでも相当の金額であります。だからイエス様はこの男を救うために2000頭の豚を犠牲にしたんですが、それによってこの豚の持ち主たちは大損害を受けます。下手をすればこの豚の牧場が倒産してしまうぐらいの損益にもなりかねない。しかもイエス様は町では厄介者とされている、誰からも必要とされていないこの男を豚2000頭にも勝る尊い存在として、彼も尊い神様の似姿として作られた、そういうものとして受け入れ、彼の命を尊重してくださったのです。イエス様は今日ここにいるあなたをも愛してくださっています。あなたを救うために天の御国を後にしこの世界においでくださいました。しかしイエス様はあなたを愛しますが、あなたのうちにある罪は愛しておられません。よくですね、ありのままを愛してくださる、ありのままのあなたを受け入れてくださるという、そういう言葉が特に好かれる、この世の中です。しかしありのままといっても、罪のあるままをイエス様は、罪のあるままのあなたを受け入れてくださるわけではありません。あなたを愛してくださいますが、あなたのうちにあるその罪はそのままにはイエス様はされません。イエス様はあなたを愛していますが、あなたのうちに住む悪を憎んでおられるのです。ですからイエス様はその罪をご自分の上に乗り移らせてくださいました。一つや二つの罪ではありません。 2000の罪でも足りません。あなたが生まれてきてから死ぬまでに犯すすべての罪をイエス様はご自分の上に乗り移らせてくださり、神の罰を身代わりに受けてくださり、十字架の上で死なれたのです。しかし3日目によみがえってくださったことによって死に打ち勝ち、悪に勝利してくださり、この罪の問題に解決を与えてくださいました。霊魂に取り憑かれた男を解放してくださったように、イエス様は私たちを縛る罪の鎖を解いてくださり、私たちを解放して自由にしてくださるのです。イエス様は霊魂に取り憑かれていた男、悪霊に取り憑かれていた男、ずっと彼を縛り続けていた悪霊から彼を解放してくださり、晴れて自由の身にしてくださいました。何年ぶりでしょうか。彼は長い長い間理性を失って本当の自分が分かんなくなっていましたが、彼を縛る苦しみから解放してくださり自由となったのです。これから自分の人生を取り戻して歩んでいくことができます。17節18節、すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った、2000頭の豚を犠牲にした件で人々から恐れられたイエス様はこの地方を去らなければならなくなってしまいます。しかし霊魂から自由にされた男はイエス様に従っていきたいと願い出るのです。このレギオンから自由にされた男、名前はですね、最後まで出てこないんですけど、彼はついに長い束縛から呪縛から解放されて自由の身にされました。これからは自分の好きに生きていっていいのです。これまでは鎖につながれていた自分の人生を、今度は自分の人生として自分のために自由に使っても良いのです。しかし彼はイエス様に従おうとしました。イエス様が与えてくださる自由というのは、私たちを縛る罪から解放してくださり、今まで神様に喜ばれることをしたいと思ったけど悪の束縛で自由にできなかった、その状態から自由にされたということです。キリストの与える自由というのは、何でも自分の好きにして良いという、この世が与える自由ではありません。悪から自由にされたものは、今までずっと悪に従っていた分、今度はまた別の何かに従いたくなるのです。そこで自分の好きなようにするか、つまりまた悪の声に聞くか、今度は神の声、キリストに従うかのどちらかなのです。しかし神様は決して悪魔のように私たちを強制することはありません。そこにも自由があります。レギオンから解放してもらった男は、取り戻したその人生をイエス様に捧げてイエス様に従おうとするんです。しかしそんな彼の申し出をイエス様は拒むのです。19節20節、しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。彼はですね、イエス様から救っていただいたその感謝、その喜びで、これからイエス様のために生きていきたい、あの十字弟子たちのように私もイエス様に従ってお供をしたい、そのように願ったんです。しかしイエス様は彼がお供することを拒むのです。 そして彼がこの地方で伝道することを命じたのです。これが本当の意味でイエス様に従うということなんです。自分のやりたいようにするのではなく、自分もイエス様に従って船に乗って湖の向こうで伝道していくんだ、イエス・キリストの弟子になってどこまでもついていくんだというのではなくて、主が言われた通りに従う、これがイエス・キリストが与えてくださる本当の自由というものなんです。自分のやりたいように生きるのではなく、主に従う自由、私たちもこのキリストが与えてくださる自由を受け取って歩んでまいりたいと願います。私たちはこれまでずっと私たちを縛っていた罪から解放され、自由の身になりました。もう罪で苦しめられていた自分とは違って、これからはその罪に立ち向かうことができる、そのような自由が与えられました。そしてこの自由が与えられた私たちを、再びイエス様は私たちのいる環境、私たちのいる家族、私たちのいる人間関係に送られていきます。イエス様がこの地方を直ちに去らなければならなかった。それによってイエス様と弟子たちはこのゲラサ人の地方で伝道することができなくなってしまうんです。しかし代わりにこの救われた彼を使わして、このゲラサ人の地方、デカポリス地方に伝道するために召していくのです。私たちが置かれている環境、皆さんの家庭、皆さんの学校や会社、そして友人関係というのは、他の誰も入っていくことのできない場所です。牧師も伝道師も入っていくことができない場所です。皆さんしか伝道することのできない関係に私たちは使わされていくのです。このキリストから解放された自由が与えられた男のように、私たちも今日それぞれの場所に伝道者として使わされていることを覚え、それぞれの地でイエス様が私たちにどのようなことをしてくださったか証しするものとならせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。恵み深い天の父なる神様、このレギオンに取り憑かれていた男からその悪霊が去ると、実に2000頭の豚が犠牲になるほどのものが彼のうちに入っていました。私たちのうちにもそれにも勝る本当に多くの罪がありました。しかしイエス様がすべてその罪を一つも残さず、その身に背負ってくださり、身代わりに死んでくださり、私たちをこの悪の束縛から解放してくださいましたことをありがとうございます。そして私たちが持っているさまざまな暗闇や、またさまざまな本当に問題に、あなたが今も光を与え続けてくださっていますことをありがとうございます。どうぞこの与えられた大きなことを、私たちが使わされていく今週1週間のその場所において明かしすることができますように、そしてイエス様が与えてくださる自由を受け取って、あなたに従っていくことができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。